はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、深刻と真剣の違いということで、メンタル的なお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。今日のボイシーのトークテーマがですね、緊張のほぐし方ということで、これに沿ってね、何か話をしようと思った時に、私の中で思いついたのが、この深刻と真剣の違いということです。これはですね、結構私大事にしている考え方で、自分の選手たちにも話をするんですけど、まずですね、緊張のほぐし方っていうことに関しては私はどの道ほぐせないと思うんですね。バスケットボールの指導者の方がこれを聞いていただいているという前提で、いよいよ試合だと、いよいよ大会だとなった時に、選手はもちろん、監督であるあなたもですね、緊張はほぐせないと思うんですよ。というか、緊張ほぐしちゃいけない気がするんですね。今回の、ね、トークテーマは緊張のほぐし方で、緊張のほぐし方知りたいと思って聞いていただいている方にはね、なんか肩透かしみたいでごめんなさい。緊張ってほぐせないと思うし、ほぐしてもいけないと思うんですよね。っていうのも、こう戦うためのエネルギーの塊が緊張だから、もしこれをね、リラックスしようとかですね、力を抜いて、軽く行きましょうとかっていう感じにしちゃうと戦えないと思うんですよ。集中力が研ぎ澄まされている状態が緊張でもあるので、その緊張のエネルギーを受け入れて、ちゃんと生かすってことをやった方がいいんじゃないかなと。ほぐすというよりはそれを使うっていう、そういう感じがいいんじゃないかなって私は常に思うんですね。で、その時に、これはもう本当にメンタル的な捉え方、主観になりますけど、私は深刻と真剣っていうのはものすごくこう違いがあって、深刻になっちゃいけないよと、真剣にやろうよっていう話をね、選手たちによくします。これどういうことかというとですね、言葉の響きはすごく似てますよね。深刻、真剣、漢字で書くとね、同じ字はないんだけど、深刻、真剣って似てますよね。深刻っていうのはどちらかっていうとね、うまくできないんじゃないかなって不安に思ってる状態、これ深刻って私の中で呼んでるんですよ。で、真剣っていうのはきっとうまくできるって思ってるのが真剣なんですね。はい。例えて言うと、なんかもう怖くて怖くてしょうがないっていう状態が、深刻なのに対して、もう好きで好きでずっとやっちゃうっていうのが真剣で、親御さんだったらね、例えば子供が、ずっとこう動画見てるとかね、ずっとゲームやってるとか、もうとにかく好きで、なんかもうやめなさいって言ってもずっと漫画読んでるとかね、ああいう状態って子供ってあるじゃないですか。それ真剣なんですよね。ずっとこう漫画読んでる、もう寝るよよと、もう早くお風呂入りなさい、ご飯できたよって言ってんのに漫画読んでるとかゲームやってるとかっていう子供を思い浮かべてもらって、なんかきっとこの漫画は私には難しくて理解できないんじゃないかとか、このゲームはね、やっても自分なんかじゃ解けないんじゃないかとか、そんなこと思ってないですよね。続けたらこの先に楽しいことがあるって思って子供たちはやってるじゃないですか。あれ真剣なんですよ。真剣。きっとうまくいく、できるはずだっていうのが根本にあった上での、頑張り。これが真剣なんですね。一方で深刻っていうと、とできやしないっていうのがどうしてもあって、眉間にシワが寄せて一生懸命やる状態が深刻なんですね。だからあなたのチームの練習でどうでしょうか。チームの選手たちは深刻でしょうか、それとも真剣でしょうか。なんかね、こんなんじゃ試合に勝てないよっていうね、ミスを受け止めるわけじゃないですか。練習中は、練習中でね、ミスが起こっててなんか上手くなってないのに、いいよいいよ、どんまいどんまいじゃダメだ。これ昨日の話につながりますよね。ちゃんとミスは受け入れて、しっかりとそれを改善しなければ練習の意味がないということになるので、ミスをしたらそれを全部どんまいって言うんじゃなくて、ちゃんとそれは流さずに受け止める。ただその受け止め方が、俺たちだったら絶対にうまくやれるからここ頑張ろうぜっていう雰囲気なのか、それともまたミスしてるよ、あいつほんと使えねえなと、こんなんじゃ絶対勝てねえよっていう深刻なのか、これどっちかっていうことを冷静にこう捉えるっていうことをしたいんですね。 コーチもやっぱり人間なので、すごくこう緊張もするし、この試合勝たせなきゃとか絶対負けたくないって思えば思うほどですね、自分がこう客観的に見れなくなるんですよね。その時にぜひこの申告と真剣、2つの種類があるとね、緊張感の中で努力することには申告と真剣の2つの種類があると。でうまくいくなと思って前向きに改善に向かっているのが真剣、ねね、でどうせうまくいきっこないと怯えているのが深刻ということで、これパフォーマンスとして深刻な時にいいパフォーマンスが出るということは絶対ないです。絶対に、いいパフォーマンスが出る時はこれは勝てると、これはいけるって思い込んでやってる真剣な時なので、自分自身がですね、やっぱり追い込まれた時に緊張が解きほぐれない時にですね、ぜひまあ客観的に自分自身のことを見つめて、今真剣かな深刻かなっていう振り返る時間を数秒持っていただきたい。で深刻だったなったら、あ、またやっちゃってるなっていうふうにちょっと、感情に一時停止ボタンを押してですね、そして真剣な雰囲気に切り替えるということをしてほしいし、まあ、選手たちも一生懸命頑張ってる試合前の練習の時にですね、監督自身がですねふと、こういうことを話をしてあげて、あ、深刻になってたなと、真剣にやっていこうぜっていう雰囲気に切り替えられたら、ものすごくいい練習になると思うし、試合の結果も出るんじゃないかなというふうに思います。まあ、簡単に言うとですね、努力の中に笑顔、笑いが起きてない時、あなたは深刻です。はい、簡単に言うとね、一つの目安としてね、笑えてる時は真剣です。なんか楽しくてもしょうがない、ニコニコしてるっていう、そういう感じですね。なんかそんなようなところでイメージつかめたでしょうか。はい、話まとめていきます。今日緊張のほぐし方ということでありますが、まあ大一番緊張をほぐせないと、むしろほぐすべきでもないと私は思います。このエネルギーをですね、マイナスじゃなくてプラスに変えるということが、まあ緊張との付き合い方かなと思っていて、でそのエネルギーのある中で、緊張のある中での取り組みは深刻と真剣に分かれると、で大きな違いであると、似たようでね。なのでうまくいかないと思い込んでるのが深刻、うまくいくと思い込んでるのが真剣ということで、ぜひ感情に一時停止ボタンを押して、ね、深刻と真剣の違い気づいてみてはいかがでしょうかというお話です。はい、ということでですね、続いてチャプターを区切って、コメント返しいきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の放送を聞いていただいて、あ、なかなかいい話だったなと、または、まあ、つまんない話だったなという方はですね、ぜひコメントいただきたい。またはですね、ハートマークのいいねのボタンを押していただくと大変嬉しいです。ハートマークが多い放送って他の方に聞いてもらいやすくなるんですよね。ちょっと聞いてみようかなと思いやすくなるので、ぜひ毎日更新の励みになりますので、いいねのボタンを押しておいてください。また、チャンネルのフォローを押しておいていただくと、私の放送が手元に届きやすくなりますので、ぜひともチャンネルのフォローよろしくお願いいたします。昨日の放送はですね、こんな時褒めてはいけないという放送をしました。結構いい反響で、反対意見も含めてコメントいっぱいいただいております。読んでいきたいと思います。平田さん、ありがとうございます。今日のお話聞いて自分の中で違和感があったのでコメントさせてもらいますと。違和感を紐解くと自分の中にあった価値観を言語化することができました。褒めるということが目的になってしまうと相手には伝わらないと、感じます。そうじゃなくて手段として褒めるを使うと選手はプラスに変化すると思いますということでね。なるほど、素晴らしい観点、言語化ありがとうございますね。手段としての褒める、いいですね。影島さん、以前のお話で修正したいプレーはよく止めてリプレイしますが、良いプレーもリプレイして再現することを意識してます。なるほど。また褒めるも叱るもフィードバックということは共感します。感情的になるのもいいですが、選手はパニック状態になり全く耳に入らない気がするので、淡々と修正点を話をするか、私が何を言いたいか分かりますかと修正点を本人に聞くようにしていますということで、ありがとうございます。長倉さん、フィードバック、心に響くワードですね。アイメッセージですね。グッドバッドネクストでフィードバックを心がけていますというね、アウトプットありがとうございます。そうですね、グッドバッドネクストいいですね。カズヤさんですね、ただ褒める叱るのではなく、褒めると叱るを一口にフィードバックとするマインドはとても参考になりました。内容が伴う声掛けが大事だと思いました。ミスした時にいいよいいよドンマイもわかるが、後でミスにつながった理由などを一緒に振り返る必要があるかと思いましたと。ありがとうございます。そうですね、ミスへの、取り組み方、まあ、今日の放送もね、含めてなんか一括りに考えていただいて、前編後編みたいに考えていただいてね、あなたの何かお役に立てれば嬉しいです。ありがとうございます。宮崎先生、フィードバックという考え方がとても響きました。褒めるも叱るも結局は選手に良くなってほしいという思いから、 出る指導者からのアプローチですねと。そうですね、昨年のチームは選手にボトムアップで委ねる比率が高く良い反面、規律が少し緩くなったところがありましたと。今年度は練習やゲームプランを任せる比率が多いけど、チームの規律は自分がこれを許さないと感じたら早めに指導するようにしていますということで、そうですね、もうボトムアップ 100% もダメだし、ね、トップダウン 100% もダメなので、うまくトップダウンとアクティブリスニングの、バランス、これが大事なのかなと私は思います。ありがとうございます。ラストトライさん、褒めることはもちろんですが、正しく叱ることが難しい時代になっちゃったなと感じることが多いです。三原さんはどうですか。まああれですよね、コンプライアンス、パワハラっていう話ですよね。まあ本当におっしゃる通りかなと思います。まあこの辺は、何か事例があったら深く研究室の方で深掘りしたいかなと思います。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。今日のね、感想も一言コメントいただければ嬉しいです。また放送のあれですね、今日はブログ記事貼っとこうかな、ブログのリンク貼っておきます。ブログにですね、私のこのラジオの原稿が乗っかってますので、復習にぜひぜひブログ読んでみてください。最後、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。